こんにちは。遅くなりました。始めさせていただきたいと思います。最初に資料を見ないでお話の方からさせていただきたいと思うんですけれども、今年はですね2020年ですね。で2020年っていうのは反来日が1890年ですので来日130年になります。130年の記念の年になります。松江に来たのもこの年になりますので来生になりますが、まあ、松江の方皆さん来生130年っておっしゃるんですけど、まあ、日本に来たのが1890年ですので、来生来日130年となります。それから藩っていうのは、1850年に生まれておりますので、生誕で言いますとちょうど170周年の記念になります。でまあ、170年の記念って10年おきに来るんじゃないかっていう人もいるんですけども、これがなかなか大事なことでして、この2020年には実は世界中で藩に関するいろんな企画が開かれるんですね。で富山でも越野国文学館との連携で今年特に前半ですね、4月から6月までの間藩についての特別展が開かれることになって、そちらでも私もお話しさせていただくことになってるんですけれども、他にもいろいろな催し物がございますので、まあ、藩関連の方楽しみにしていただければと思います。ちなみにちょっとおさらいしておきますと、1850年に生まれて1904年に亡くなっていますよね。で昨年ですね2019年はですね藩の渡米、藩がアメリカに渡ったのが19歳の時ですので、藩渡米の1869年になります。まあ、いろいろ年号を意外と覚えやすい人なんですけれども、藩渡米が1869年ですので、藩渡米150周年の記念だったんですね。でですね藩渡米で150周年記念の年だったんです。昨年はそれでアメリカで藩に関する行事がいろいろ盛り上がりまして、で実はですね私がいつも普通授業を休んでまでアメリカに行かないんですけれども、外国に行かないんですけれども、今年は本当にわがままを言わせていただきまして10月の末に2週間ほどアメリカに行かせていただきました。でそれはなぜ、まあ、いつもだったら授業をサボらないように夏休みとか冬休みとかに行くんですけれども、なぜわざわざ授業も休んで行ったかっていうと、実はこの時に藩渡米150周年の行事がいろいろあったんですね。でぜひその行事に参加したいということで10月にアメリカに行かせていただいたんですけれども、その中の大きな催しの一つがニューヨークとそれからシンシナティと、それから私はちょっと行けなかったんですけれども、皆さんはニューオーリンズに行かれたんですけれども、この3箇所で小泉凡先生と、それから俳優の佐野史郎さんですね、それからギタリストの山本恭司さん、このお三方が中心になって、今これオープンマインドオブラフカディオ藩っていう行事で藩の作品の佐野さんが朗読をされます。で佐野さんご存知のように俳優なので、ただの淡々とした朗読ではなくて、もう鬼気迫る迫真の演技で、なさるわけです。それに山本恭司さんってロックンロールのギタリストなので、恭司さんが音楽をつけて音楽の演奏をして、で小泉凡先生がレクチャーをするっていう、その3人でもう組になってパフォーマンスをしてらして、で実は日本でも結構いろんなところでやってて、富山にも一度いらしたことがありますよね。で松江ではもちろんですけれども、神戸とか彦根とかいろいろご縁のあるところで公演をされています。で外国でもギリシャで公演をされたほか、アイルランド、それからギリシャ、アイルランド、それでアメリカっていうのが今回のツアーだったんですね。実はアメリカの藩にゆかりのあるニューヨークとシンシナティとニューオーリンズとで、公演をされました。で実はですね、公演の内容ですね、つまりどの作品を選んで読まれるかっていうのは毎回違うんです。で今回はアメリカ公演のために佐野史郎さんがご自分で選ばれてるんですけど、いつもでどの話を選ばれるかはもう佐野さん任せだそうです。でちらっと伺ったところによると、佐野さんが最後の最後まで迷って悩んで、それで選んだのが、実は今日一緒に皆さんと一緒に読もうと思っている策略っていう、ディプロマシーっていうのと、それからおしどりですね、それから因果話 というこの3点なんです。で、あの佐野さんはもちろん、言うの忘れちゃいましたけども、あの佐野史郎さんと山本教授さんって松江の出身なんですよね。で、高校時代からの同級生で、大体あの山本教授さんがギター始めたのは高校、まあ、松江の高校生の頃で、その時に一緒にバンド組んだのが佐野史郎さんで、という関係があるようです。ですから松江のご出身なので、いろいろ、まあ、八雲にも縁が深いということなんですけれども、なんか佐野さん年が1個上、山本さんよりは上かもしれないんですけれども、それにあのボン先生が加わっていつもお話をしながら入っているということになります。ちなみにですね、あの余談ではあるんですけども、今回あのニューヨークの公演の時には七沢七海さんっていう富山の書家の方ですね、ニューヨークの日本人協会でパフォーマンスされまして、書道のパフォーマンスされまして、でこれはあの山本教授さんのギターに合わせて七海さんが書のパフォーマンスをするっていうのをなさって、ニューヨークアメリカで初めてされたみたいなんですけど、東京とかで結構活躍はされているようです。でそれもあって、で、まあ、あのシンシナティとニューヨークでの公演にご一緒させていただきました。で実はシンシナティの時にはこの公演だけではなくって、でその弟はあのハンとは全く別に、まあ、あのアメリカにあの移民していて、ジェームズ・ハンっていうんですけれども、でアメリカで子孫を残しているんです。実はでそのアメリカに子孫を残した人たちが、まあ、ミネソタでファーマーをやっているんですけれども、今、まあ、なかなかあの定着するまでには商売に失敗したりとかいろんなことがあったんですけど、今実はミネソタを中心に全米にあのハン家っていうのが広がっていて、そのジェームズ・ハンの子孫たちとラフカディオ・ハンの子孫の、あ、ボンさんもご存知ですよね、あのラフカディオ・ハンの曾孫、なんかひ孫にあたる方なんですけれども、この小泉ボンさんと奥様の翔子さんとが招かれる形でシンシナティでアメリカ中のハン家の人が集まって、すごいことになったんですけども、小泉家とハン家の親族会っていう夕食会が開かれまして、あの実はジェームズ・ハンの子孫の方がたくさんたくさん来てくださって、でそこはあの私フェイスブックとかやってるんですけれども、一応いろんな方が写真に写ってるので、写真は公開してないんですけれども、撮ってきた写真はいろいろあるので、出せる範囲ではまたお見せできることもあるかもしれませんが、あの佐野史郎さんも実は一緒に来てくださって、で佐野さんと私があの担任なのに入ってるっていうメンバー、他は全部血縁の方っていう、会がありまして、それもちょっと得がたい体験でした。なんかあのハンの場合は図らずも子孫が残っていて、アメリカにハンという名字の方がたくさん残っている、そしてですね、あのでその全米ハン協会っていうのもシンシナティに拠点がありまして、でシンシナティではあのそういうハンの家族だけではなくて、町の方々にもとても温かく迎えていただいたんですけれども、まず最初にニューヨークで公演がありました。でニューヨークも実は私初めてではないんですね、毎日一度行ってますけれども、今回またゆっくりと、いろいろいろんなところを見に行きまして、で、まあ、ハンはじめにあのアメリカに着いた時には当然まだ船ですから、ニューヨークに港に着きまして、でニューヨークにもしばらくいたし、それからニューヨークってハンにとって実は結構ちょっと大事なとこなんですね。いつも通り過ぎちゃったように見えますけれども、ハンが本を買ってた本屋さんはニューヨークにあります。だからニューヨークに本を買いに行ってなくても、あのニューヨークの本屋に注文して取り寄せたりっていうこともしていましたし、それから一番最初にアメリカに着いた時にはニューヨークに着いています。で、まあ、これもあのちょっと面白いっていうかあれなんですけども、ハンがニューヨークに来たのは1869年ですから、実はまだ自由の女神がなかったんですね。来る時には自由の女神がなかった。ついでに言うと、日本に向かって立った時ですが、ハンは日本に向かって立つ時には実はニューヨークから来てるわけじゃないんですね。ニューヨークからバンクーバーに行って、バンクーバーから船に乗って日本に来ています。だから港を通ってるわけではないんですけれども、その頃にはもうあの自由の女神ができていましたから、できたばっかりの自由の女神をハンは見たと思います。という、 こう時系列でちょっと考えていただけると分かりやすいかと思うんですが、それからですね、まあ、ニューヨークからシンシナティに行ったのは、シンシナティにいる縁のある方に本当はあのお金を送ってもらいたいと思って、援助を受けようと思ってシンシナティに行ったんですけれども、またあの日本に渡ってくる前もですね、しばらくニューヨーク にいたことがあって、藩にとってニューヨークというところはとても重要なところです。で、実はですね、これはあの裏話というか、後から聞いた話なんですけれども、ニューヨークの講演の時には、今日お話しする、ディプロマシーという策略っていうお話と、それから、おしどりと、それから、因果話と3つだけ、3つお話しされて、でそれの始まりとしてですね、これの前にちょっと松江のあの神々の使徒の中から松江の夜明け明け方のお話をイントロダクションとしてされて、っていう構成で、お話をされました。でシンシナティで話された時にはそれよりも30分ぐらい長くって、アメリカ時代の会談も一緒にお話しされていました。ちなみにあの佐野さんは全部日本語でなさったので字幕がついて、います。半分冗談で、アメリカに来たら英語でなさればいいのにとか言ったらなんか、日本語もろくに喋れないのに英語でできるわけないでしょって冗談言われたんですけれど、それはあの冗談だと思います。でですね、まあまあ、ともあれ日本語であの話をされて字幕がついていくっていう形でお話しされました。でなんでニューヨークが短かったのかっていうことを後で聞いたんですけれども、あの実はですねニューヨーカーの人々は長時間のパフォーマンスに慣れていないので、あの1時間とか1時間半とか2時間とかなるとニューヨーカー飽きてしまうっていう注文がついたんだそうです。で30分で、緊張感のある重要な話だけしてくださいって頼まれたので、実は長いのがもともとでシンシナティで私が聞いたのが元々の長いバージョンで、そっちが合ってて、でニューヨークの方が短、まあ、頼まれたので短くしたバージョンだって、なんかあの佐野さんとしてはちょっと不服だったようなんですけれども、しかしですね、佐野さんの選ばれたこの3つの話っていうのは結構いろんなあの藩の要素を反映しているものだなと思いました。で今回ねチラシの方に女の恨みっていうか死ぬ時に恨みを残して死ぬと大変なことになるっていう話を展開しようと思ってて、でそれが実はこの3つの話に共通するテーマなんですね。なので、まあ、佐野さんがよく選ばれたなというのもありますけれども、あの私の中でも女の怨念っていうことについてちょっと考えたいと思っていたので、それをもとにお話をさせていただきたいと思います。またですねもう一つあるんですけれども、あの話のイントロダクションばっかりで最初申し訳ないんですけど、あと皆さんでもワークでどんどん英語得意な方に読んでいただいちゃおうかなとか思っちゃってるのでそれはそれでいいんですけれども、もう一つはですね、昔サンキューテルヨっていう漫才があったのを覚えてらっしゃいます？あのサンキューテルヨさんの漫才の中でほら、あの綺麗な方が死ぬと幽霊になる、で不細工な方が死ぬとお化けになるっていうのあったのを覚えてませんか？なんか失礼な話ですよね。でもあの藩の幽霊って実は圧倒的に女性ですよね。あの男の幽霊っていうのはあんまり出てこないんです。でなんでじゃあ女は幽霊として出てくるのに男は出てこないのかっていう問題もあります。それから実は藩はあの雪女を描く前に、雪女のことを他の場所で言ってるところがあるんですね。それをちょっとお話ししたいと思っていて、藩自身がですね、幽霊と化け物っていうそういうあのエッセイを書いています。なのであの、見知らぬ日本の面影の中で幽霊と化け物っていうエッセイ書いてるんですけれども、この幽霊と化け物っていうのを見た時につい私はサンキューテルヨを思い出しまして、綺麗な方が幽霊になって、それなりの方は化け物になると思ったんですけれども、割とそんなような話なんでございますが、実はこれもちょっとゆっくり皆さんで読んでみようというふうに思います。であの最後に結局なんで女性が幽霊なのかっていうことをつなげながらですね、一つ一つあの今年お話ししたテーマをおさらいするつもりはないんですけれども、最終的にあのもう一度いろんな話を聞いていただいた上で雪女を読み直してみたいと思います。でそうするとあの雪女っていうのはどういう話だったのか、もしかして初めて来られた方は大人バージョンのちゃんとした藩の雪女読んだことない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、読むとあーって思うところがいろいろありますので、いろいろ聞いた上であのもう一度読み直してみるといいのかなと思います。